みんなの健康相談。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたします。みんなの健康相談、ご案内の岡本里奈です。今週は兵庫県医師会の神戸市東灘区森田耳鼻咽喉科いびきクリニックの森田武先生にお話を伺いします。森田先生、おはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まずはお便りをいただいていますのでご紹介いたします。60歳の女性からです。2人で暮らしている88歳の父の耳が遠いのですが、煩わしいと言って家では補聴器をつけてくれません。最近ではテレビのボリュームも私が一人でいる時の倍近く大きくなっています。私の耳を守るために茶の間にいて父がテレビをつけている時は柔らかい素材の耳栓をしています。1日に 4,5 時間耳栓をする生活を続けていても耳に悪影響はないのでしょうか。それと少し乾いている感じがするので外耳の部分に薄く乳液を塗っても構わないのでしょうか、というご質問なのですが、1日に 4,5 時間耳栓を使用されてらっしゃるということなんですが、ご心配されているような悪影響というのはあるんでしょうか。
耳栓を長時間使うことで起こるリスクとしては外耳炎や外耳道真菌症という耳の穴の中の皮膚に炎症が起こるリスクがあります。
はい、
特に耳栓が汚れていたりとか蒸れ方も個人差がありますが、蒸れが強い方なんかは感染を起こすリスクが高いと思います。すでにもうこの相談者の方は乾燥感を感じておられるようですので、耳の中の皮膚に異変が生じている可能性があると思いますので、乳液をご自身の判断で塗ったりすることはあまりお勧めできないかと思います。乾燥感がこの後も悪化するようでしたら一度耳鼻咽喉科で診断を受けていただくことが無難かと思います。
ご自身の判断で乳液などを塗るのではなく、乾燥という症状などが出てくるようであれば一度診察を受ける、また長時間つけることを避けるということが良いということですね。
そうですね。耳栓が必要な騒音のうるさいところで働く方、騒音性難聴のリスクのある方なんかは長時間使う必要がありますが、この相談者の方の状況でしたら耳栓を長時間使うことではなくて、相談者さんが耳栓を使わずに過ごせることを考えていただいた方が安全だと思います。
なるほど。今回この女性の方はテレビのボリュームが大きいという理由で耳栓をつけてらっしゃるということですが、ご質問いただいた方のお父様、補聴器をつけるのが煩わしいとおっしゃっているそうですが、そういった方っていうのは実際多いんでしょうか。
残念ながら補聴器を煩わしい、あまり使いたくないという方は少なくないです。毎日の臨床でもやはり時々お会いします。
そうなんですね。
大事なのはお父様がちゃんと耳鼻咽喉科で診断を受けて補聴器が必要と判断されてお使いなのか、ご自身で町の補聴器屋さんに行って買われて使っておられるのか、その診断を受けておられるかどうかというのが大事かと思います。聞こえにくくなる難聴になる病気はたくさんありますが、耳垢が詰まってしまう耳垢栓塞や、あと鼓膜の奥に水が溜まってしまう中耳炎などは治療によって治すことができますので、
はい、
補聴器がいらないぐらい聴力が改善することもあり得ると思います。治らない難聴でしたらやはり補聴器が必要ということになります。
うまく補聴器と付き合っていくことがだんだん必要になってくるということなんですね。
そうですね。ご高齢88歳になられてますので補聴器が必要なぐらい聞こえの神経の性能が落ちておられる方というのは少なくありませんので、うまく付き合っていくということが必要だと思います。
補聴器をつけるメリットというのはどういったことなんでしょうか。
まず一番のメリットは周りの方、この方は娘さんと同居されてますが、娘さんと会話ができる、また訪ねてこられるご友人や知人の方と会話できるっていうのが一番のメリットかと思います。難聴が進行して周りの方とコミュニケーションが取りにくくなると人との会話をついつい避けるようになってしまいます。で、会話がなくなると社会的な孤立を招いて 認知症なんかのリスクが上がるということが言われてます。で、我々今難聴がない方も外国語で冗談を言い合っているような方の中に入って自分だけその冗談の意味がわからないっていうような状況を想像していただくと、周りの方の会話が聞こえないことでの孤立感が想像がつくのではと思います。
そうですね、確かにそういった孤立感というのは感じられますよね。この補聴器の使用と、先ほどおっしゃっていただいたような認知症の関わりっていうのについて教えていただきたいんですが、
我が国でも2015年に厚生労働省が、認知症施策推進総合戦略、新オレンジプランと呼ばれてますけど、このような認知症への対応の戦略を発表しましたが、従来あまり難聴のことは知られてなかったんですけど、2015年のプランからは認知症の危険因子に難聴が加えられるようになりました。
そうなんですね。
最近の研究では補聴器を活用して脳に音の情報を伝え続けることが、認知機能、脳機能を維持することにも有利だということが分かってます。難聴のために音の刺激や脳に伝えられる情報量が少ない状態になってしまうと、脳の萎縮や神経細胞の弱まりが進んでしまって、それが認知症の発症に大きく影響するということが明らかになってきています。
耳が聞こえるということは認知症の予防にもつながってくるということなんですね。
その通りです。そのような研究調査のまとめを2017年に医学の世界では非常に権威のあるランセットという雑誌のレビューで検討がなされていますけども、医学的な介入が可能な認知症への関わりっていうのが、医学的介入が可能な認知障害全体の 40% ぐらいあるとされていて、その 40% の中でも一番影響が強いのが難聴で、2017年の最初の報告では9% ぐらい難聴が影響している。で、その後影響する因子が増やされて検討された2020年の改訂版でも難聴が 8% 影響していて、影響しうる因子の中では一番影響が、難聴が影響が強いとされています。
認知症と難聴の関わりというのはかなり大きいということですね。
はい、おっしゃる通りだと思います。
では最後に、今回ご質問いただいた方へのアドバイスをお願いいたします。
まず耳の中に乾燥感を感じているということですから、無理して耳栓を使い続けることは外耳炎なんかのリスクがありますので、避けていただいた方が良いかと思います。で、お父様の補聴器の状態をちゃんとチェックしていただいて、機械として補聴器に問題があるようでしたら、お買い求めになった補聴器店で相談していただく。効果について疑問があれば、耳鼻咽喉科の補聴器相談医の先生、もしくは補聴器適合検査を行っていると明示している病院クリニックでご相談になることをお勧めします。
わかりました、ありがとうございました。はい、今週は兵庫県医師会の神戸市東灘区森田耳鼻咽喉科いびきクリニックの森田武先生に、60歳の女性からいただいたお便りにお答えいただきました。森田先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康相談、ご案内は岡本里奈でした。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたしました。